仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その1、トラブルは初動前の時、大したトラブルではないから大丈夫と思ったときは危ない。大したトラブルではないから大丈夫という人がいます。これは誤解です。トラブルはトラブルです。大したトラブルではないとはいえ、少なくともトラブルであるということです。例のみこそ、違いがあれ、トラブルの初期が発生していることになります。トラブルに大丈夫はありません。まだ被害が出ていないだけです。まだ大事になっていないだけです。今はまだ大したトラブルではないとしても、そのまま放置すると確実に悪化の一歩を辿ります。病気の初期は違和感から始まります。虫歯の初期も歯の表面の歯から始まります。建物の際は歯の位から始まります。大したトラブルではないから大丈夫と思うのはよくありません。トラブルはなくなると、大抵様子のない一度の遅れにつながるのが定番です。大したトラブルではないとはいえ、すでにトラブルの第一歩が始まっています。大したトラブルではないから大丈夫と思ったときは危ないと思うことです。小さなトラブルであっても危ないません。小さなトラブルであるこそ今のうちにという意識が大切です。トラブルは初動前のうちです。大したトラブルではないからこそ今のうちにきちんと対応しておきましょう。大したトラブルではないからこそ今のうちにきちんと対応しておく。仕事トラブルをスムーズに解決する30の方法。その2、トラブルは小さいうちに対処することが大切。トラブルは小さいうちに対処することが大切です。これはあらゆるトラブルに言います。仕事トラブルはもちろん対人トラブル、金銭トラブル、健康トラブルでもそうです。ところが人間というものは厄介な生き物です。小さなトラブルのうちは軽く考えがちです。まだ大丈夫だよね。しばらく様子見でいいよね。悪化になってから対処すればいいよね。そうしてどんどんトラブルがひどくなっていきます。気づいたときは大事になっていて、何々になりながら動作をすることになります。もっと早く取り立てていればよかったと悔やむことになるのです。トラブルは大きくなるにつれて、対処に時間、労力、費用がかかるようになります。対処が遅くなるにつれて、トラブルの負担だけでなく、時間、労力、費用の負担も大きくなり、20、30分に落ちるのです。トラブルは小さいうちに対処するのが一番簡単です。面倒くさいなと思いますが、トラブルは小さいうちに対処するのが一番面倒くさくありません。むしろ一番だけで簡単です。トラブルの負担はすぐ対処を見つけます。仕事でトラブルが起こったら、やることは頭回しにせず、すぐ取り立てましょう。対人トラブルも無駄な言い訳をやることがなく、すぐ素直にやりましょう。金銭トラブルも返さなければいけない場合はすぐ返しましょう。健康トラブルも病院に行く必要があるなら、今すぐ予約を入れましょう。スケジュールを決めるときは常に最短日程です。なかなか思い越しながら、自分に打ち寄って行動を促してください。やる気が出たら対処するのではなく、やる気がなくても対処なのです。トラブルは小さなうちに対処する。仕事トラブルをスムーズに解決する30の方法。その3、トラブルが起こった直後こそ安全確認を忘れない。トラブルが起こった時に注意したいのは、認知しないです。認知しないは、トラブルが起こった直後の歪んだら起こります。車が車を乗っている途中、自分の不注意で前方の車に追突する事故を起こしました。状況を確かめようと慌てて車の外に出た際、サイドブレーキを引き忘れます。車が車を奪って自陣になっていき、別の車に向かって認知しないを起こすことがあります。信じられないような話に思いますが、実際によくある話です。普段なら忘れないことも、トラブル的な動転しているときは忘れがちなのです。ただもう一つ例を追加したい。トラブルを起こしたら、まず安全確認を行いましょう。きちんとサイドブレーキをかけて問題ないことを確認してから車の外に出ます。自動車事故に限らず、他のケースでも同様です。急なトラブルが起こった時、慌ててしまうのは仕方ありませんが、どんな状況であろうと安全確認は必要です。トラブルが起こったら慌てて行動するのではありません。同様は初期を入れるだけでも安定します。トラブルが起こった直後こそしっかり落ち着いて、まず安全確認を行うことが大切なのです。トラブルを起こしたらまず安全確認を行う。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その4、デスクの先生とのトラブル解決の発想ステップ。トラブルになったらデスクを先生としましょう。一見トラブル解決は無関係に思いますが、ここは大切なポイントです。デスクの上にゴミが散乱していませんか。余計な処理、助手席が散らっていませんか。散らったデスクではトラブル解決に集中できません。トラブルを解決するためには、原因を追求したり、解決策を練ったり、再発防止策を考えたりすることが必要です。人は下からストレスを受けます。デスク環境が無茶苦茶していると、頭の無茶苦茶に仕事がなくなります。だからこそデスクの先生とです。デスクの上を片付け、余計なものは起きません。余計な処理、助手席は引き出しや本棚にしまいましょう。デスク周りの綺麗に掃除して清潔な状態を保ちましょう。デスク環境イコール脳内環境です。デスク環境がスッキリすると脳内環境もスッキリします。整った環境、清潔な環境はストレスもなくて快適です。目の前の仕事に集中しやすくなり、良いアイデアも生まれやすくなります。部屋全体の整理整頓であれば、手間も時間もかかって大変ですが、デスクだけが連携的。そういうことを大きな手間はかからないはずです。デスクの整理整頓にかかった時間はすぐ出てきます。整理整頓のおかげで仕事がスムーズに進むため、結果としてトラブル解決の時間短縮になります。トラブル解決の発想ステップなのです。デスクの整理整頓のせ。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その後、良い解決策は十分な睡眠から生まれる。トラブル解決の時、頭が回らないと優勝になります。それは睡眠不足からです。知らず知らずのうちに睡眠不足に陥っています。睡眠不足であれば頭が回らどんなに頭脳明晰な人でも睡眠不足の時は頭が回らずぼーっとします。気分が悪くてテンションも低くなるうえ自然と嫌な気象になります。もともとポジティブ症の人でも睡眠不足の時は調子が出ません。どうしても睡眠不足のマイナス影響を受けてしまい、ネガティブな方に引っ張られます。頭が回らないうえ元気も出ないので良いアイデアも出ません。倦怠感があるせいで行動力もぐっと落ちるのです。トラブルの時は緊急事態なので睡眠は後回しにしがちです。トラブルの時は寝ている場合ではないという考えになり睡眠を停止しがちです。これは NG です。寝ている場合ではないではありません。トラブルの時こそしっかり寝ましょう。トラブルの時だからこそ睡眠を大切にしてください。睡眠は人の三大欲求の一つであり、生きている上で欠かせないものです。十分な睡眠の時はしっかり頭が回るようになります。元気が出てればポジティブ症のない良い解決策もあります。トラブルを探すに限る間も十分な睡眠から回るのです。頭が回らない時は今すぐ寝ましょう。最低限の睡眠で良いとするのではなく、十分な睡眠を心がけることが大切です。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。トラブルの時は忙しくて、なかなか十分な時間が取れないこともあるでしょう。どれだけ忙しくても6時間は睡眠を取るようにしてください。6時間の下回ると、トラブルの頭が正常に働かなくなり、ぼーっとします。どれだけ忙しくても睡眠は非常に重要なものなんです。トラブルで忙しくても十分な睡眠だけは死す。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その6、かっこいい行動にこだわらない。トラブルに取り組むなら、かっこいい行動で解決したいと考える人がいます。かっこいいことはするが、かっこ悪いことはしないということです。これは要注意です。かっこいい行動にこだわらないことです。かっこいい行動にこだわると選択肢が大幅に変わります。ほとんどできることがなくなって動きにくくなります。かっこいい行動は一つもないケースも珍しくありません。トラブルは非常事態です。非常事態だというように人目や体裁を気にしてどうするでしょう。それこそ見栄張るというものです。余計なことをしているとトラブル解決が遅くなります。解決するのも目的であって、見た目や印象にこだわる必要はありません。地味で地味で独裁行動でいいのです。かっこいい行動でトラブルを乗り越えるのは映画やテレビの話であって現実は違います。トラブルを解決することは往々にしてかっこ悪いことなんです。しかし、頭を下げたり、ボールを涙を流したり、など、みっともない姿を指すことになります。トラブルは解決することが最優先であって、自分の見た目や印象を気にしている場合ではないのです。見栄張らない、かっこいい行動にこだわらない。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その7、相手が把握していない問題点があれば、トラブルが起こった時、相手が問題点を全て把握しているとは限りません。まだ相手が把握していない問題点があるというケースがあります。例えば、トラブルが起こった時、問題点が A、B、C の3つにあるとします。ところが、相手が A と B の問題点は把握していると C の問題点は未把握という状態です。この時、どう対応するかです。まず、最初は聞かれたら答える。聞かれたら答えないという姿勢です。相手を怒らせたくない、少しでも自分の罪を把握したいといった心理が働いて確かになるかもしれませんが、NG です。これこそ、不倫の姿勢というもの。黙ったまま言われていると、相手が誠実な姿として映ります。意図的に認定したと思われても仕方ありません。C の問題点は悪いことに変わらないので、じわじわ大きくなって爆発するのです。トラブル解決では誠実な対応が欠かせません。トラブルが起こった時、問題点は積み重ねて最後の特策です。以前、あることは早めに伝えておくとしたことはありません。まだ相手が把握していない問題点があるなら、勇気を出して正直に伝えましょう。問題点は全てテーブルに乗りますということです。聞かれていなくても、こちらが最後の誠実です。相手は驚いたに腹を立てたりするかもしれませんが、とても大切なことであり、必要なことです。正直に伝えた方が、結果としてトラブルの解決も早くなるのです。相手が把握していない問題点があれば、聞かれなくても、こちらが正直に伝える。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その8、トラブルについて話し合うときは目も大切。人間の感情力はあっという間に消えます。人間は忘れる生き物です。たった1時間前に話し合ったことでも、さらに忘れてしまうことは珍しくありません。時間がたれば誰でも記憶が薄れていき、最後は冒険の方です。トラブルについて話し合うときは目も大事です。一時気になる話し合った内容など、話し合うときはちょっとしたことでも目を取るようにしましょう。目は取った方がいいものではなく、取るものです。これが言われているなど、一時目を取らなくても大丈夫という人でも、度忘れをすることがあります。トラブルのときは余裕がなかったり、大きなストレスがあったり、きちんと頭が当たらず、記憶力も低下しがちです。そんな話しているときでも目があれば安心です。目を取っていれば後から何度でも確認できます。目は人の記憶とは違い、時間の経過で消えたり、通信体はありません。話し合いで目を取ったら必ず復唱しましょう。話し合った内容を再確認できるだけでなく、普段目を取らない人であってもトラブルの時は目を取るようにしましょう。普段目を取らないから失念や勘違いが起こってトラブルに繋がったと思います。きちんと目を取ることでスムーズにトラブルが解決できます。 メモを取るなんて面倒くさいという人がいます。メモを取る手間は少々ありますが、小さなことです。メリットがデメリットをはるかに上回るので、メモを取っておく方が確実にプラスです。記憶力に自信のある人でも油断は禁物です。ボヤだけ記憶力のいい人でも気がつかず忘れます。覚えているつもりでもいつの間にか記憶違いが起こることもあります。メモに対しては、ど忘れをしたり記憶違いを起こしたりすることはありません。自分の記憶力を過信せず、謙虚になることが大切なのです。きちんとメモを取る。仕事トラブルをスムーズに解決する30の方法。その9、トラブルが起こった時、単に報告するだけでは不十分。トラブルが起こった時、上司や責任者の報告が欠かせません。トラブルは誰にとっても厄介なものです。大きなストレスがあり、上司の報告には抵抗を感じます。しかし、わかっているトラブルであれば、なおさら報告しにくいでしょう。トラブルが起こったら、つい隠したくなるかもしれませんが、もちろんそれは大事です。大きな抵抗があるとしても、きちんと報告することが大切です。悪いトラブルであることは早い報告が求められます。ただし、単に報告するだけでは不十分です。ここが重要なところです。トラブルが起こりました。どうすればいいでしょうかという言い方をする人がいます。シンプルな報告で十分に思うかもしれませんが、実はよくありません。大切なのは、自分なりに解決策を考えた上で報告するということです。少しでもいいので、頭を働かせ、自分なりにベストと思われる解決策を提示した上で報告しましょう。改善前、発注漏れがあることがわかりました。在庫がわずかしかありません。どうすればよろしいでしょうか。改善後、発注漏れがあることがわかりました。他店から送ってもらう用意をよろしいでしょうか。改善前、提出資料に誤りがあることが判明しました。どうすればよろしいでしょうか。改善後、提出資料に誤りがあることが判明しました。今すぐ修正分を印刷して再提出を行ってもよろしいでしょうか。改善前、作業ミスがあり、1メーターが消失しました。どうすればいいでしょうか。改善後、作業ミスがあり、1メーターが消失しました。バックアップから復旧をしてもよろしいでしょうか。普通に報告するだけではこんなトラブルが起きました。上司が誤りながら解決策を考えてくださいと言われます。それは上司にとって大きな負担となります。一方、自分なりに解決策を提示した上で報告すれば、上司は調子が上手になります。上司は大きな経験者です。上司がより適切な解決策を提示してくれる可能性もあります。自分なりに解決策を提示して、上司に判断を仰ぐ形にすれば、話もトラブル対応もスムーズに進みます。単に報告するだけでなく、仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その10、取扱説明書の確認を忘れていませんか。トラブルの時、意外と脅しがちなのは取扱説明書です。取扱説明書の確認を忘れていませんか。電化製品の故障イコール注意なすという表になっていて、取扱説明書の存在を説明していることが進められません。電化製品の故障したとき、通注意なすではなく、まず取扱説明書を読みましょう。引き出しの奥で声をかぶっていながら引っ張り出してください。取扱説明書にはトラブルの対応という項目があります。よくあるトラブルと存在処方についてわかりやすく書かれています。取扱説明書の指示に従って対処すればトラブルがスムーズに解決することが多いのです。例えば、ノートパソコンの調子が悪くなったとき、取扱説明書では一発で解決することがあります。何時間も悩んでいたことがあっさり解決することは少なくありません。なんだこれだけでよかったのか、注意なす前に解決してよかったと、とするのです。注意なすお金も時間もかかりますが、取扱説明書を読んで自分で解決すれば費用もお金もかかりません。取扱説明書なんていないと言っておいとせる人がいますが、要注意です。トラブルが発生したときのためにも、取扱説明書はせずにきちんと保管しておくことをお勧めします。他の取扱説明書が刺さって邪魔なら、PDF の保管も検討してみてください。電化製品の製造元のサイトでは、PDF の取扱説明書がダウンロードできるようになっていることがあります。データであれば、どれだけ提出があっても、かさばる心配がありません。取扱説明書は時間とお金の節約につながるものです。すぐ注意なすのではなく、取扱説明書のトラブルの対応を確認する。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その11、嘘をつくとますますトラブルが大きくなる。トラブルが起こったとき、少しでも罪を隠しようとする人がいます。嘘をつくのは NG です。嘘はバレます。バレるとトラブルがさらに大きくなります。取り返しのつかない事態に発展する可能性もゼロではありません。ある県議会議員が当選後、無免許運転をしていたことが発覚しました。気づいたら免許の有効期限が切れていて、最初のため自分が車を運転して教習所に行きました。免許センターの人から今日は何で来ましたかと聞かれ、車で来ましたと答えた際、無免許運転が発覚したのです。メディアで大きく取り上げられ、会見を開くことになりました。会見では、会は別の人に運転もないしたと話しましたが、後からそれがそれが発覚しました。目撃者や監視者など事実を確認する人がたくさんあります。嘘がバレると、ますます信用が失われ、自分の追い込むことになります。結局、その人は責任を取って辞職することになったのです。トラブルのことこそ正直です。嘘はバレることもありますが、バレものと思っておくのが賢明です。現在は監視者がいと言われて写真作品です。現在はすっかりインターネットが浸透して監視者が見たことに設置されています。現在は監視者が見ていると思うことです。トラブルのことこそ嘘は厳禁なのです。トラブルのことこそ嘘はさず正直に話す。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その順に、協力してください。良いお力をいただきました。自分だけの力では絶えず人の協力を得たい時があります。そんな時、協力してくださいという言い方は少々ストレートで口にするのが狙われます。率直なものにはなりやすいのですが、運を言わさず従わせるような強制のニュアンスが感じられます。というわけで、目の人に対して口にするのは要注意です。協力してくださいという言い方をすると、失礼な印象となり、ムッとされてしまうことがあります。こういう時はどういう場合でしょうか。おすすめはお力をいただけますかという条件です。まんまさんのお力をいただければ幸いです。まんまの問題で悩んでおりまして、お力をいただけないでしょうか。こういうのは、より丁寧な印象がアップして、相手は喜んで力を貸してくれるでしょう。同じ立場の人に対しては、もちろん目の人に対しても失礼ないため安心してくださいます。ぜひ、よろしくお願いいたします。という丁寧な皆さんが答えているので、ビジネスシーンでは何かと便利な条件です。言わんとするには、同じでも条件の入り方で、ぐっと印象が良くなります。相手から協力してやりたいと思わせるような言い方をした協力してください。よりお力をいただけますか。条件でお願いします。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その13、ブレインストーミングハウス。プロジェクトで問題が発生したときどうするかです。一般的にはリーダーが解決方針を決め、それに向かい進めるというプラン方針が大事です。最もシンプルでスピーディーな方法ではありますが、ベストはありません。リーダーが採用の解決策を導き出すはありません。リーダーとはいえ、人間であり、知識、知恵、経験に限界があります。プロジェクトの代表からといって、何でもリーダーが独断できるようなことはありないのです。こうしたケースではブレインストーミングハウスすることが有効です。ミーティングを開き、問題について徹底的に話し合うのです。ホワイトボードの問題を話し、各メンバーから問題解決のためのアイデアを募ります。ブレインストーミングでは倒産せず、自由に意見や考えを出し合うのがルールです。リーダーがそれぞれの意見をまとめていき、最終的にベストと思われるものを決定し、実行に移します。プロジェクトの問題はメンバー全員で話し合った方が面白いから感動が起きやすく、より良い解決策が得られやすくなります。またメンバー全員で話し合ったことでメンバーの同意や意思合わせもやりやすくなります。私たちはプロジェクトで仕事をしているという長い人を高める効果もあり、問題解決の下にしております。プロジェクトの問題はブレインストーミングハウスにメンバー全員で解決策を話し合う。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その14、実績のない方法の目を向ける。トラブルを解決するときは実績のある方法を選びます。実績のある方法は手順も要領も分かっているので安心です。どう進めばいいのか、どれだけの手間がかかるのか、どんな結果が返ってくるのかなど具体的にイメージできます。トラブルのときは実績のある方法でため、無難に済ませたいと思うもの。実績のある方法であればスムーズに自信を持って取り組みます。もちろん実績のある方法の方法も大切ですが、そればかりではありません。ぜひ実績のない方法の目を向けてみてください。実績がないからという理由だけで選択肢を外すのはもったいないことです。トラブルのときは実績のない方法を試すチャンスでもあります。実績がないという理由だけで作業をしているといつまであっても実績がないままになります。新しい可能性に対するきっかけがなるのです。実績のない方法であってもより効果的、より効率的と思われるなら試してみる価値があります。実績がないがこちらの方が効果的、効率的なはずだと思ったら誤算です。確信は持てなくても可能性があるなら試してみる価値があります。そこから新しい道が切り開きます。トラブルは新しい実績をするチャンスでもあるのです。実績のない方法に目を向けて新しい可能性にチャレンジしてみる。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その15、スケジュールの見積もりは甘くなっていないか。スケジュールを考える際は見積もりを設定が重要です。スケジュールを立てる際は必要になるであろう、個数や費用を算出して見積もりを立てます。この見積もりが甘くなっていると後から大変なことがあるのです。注意したいのは予期なしの最短スケジュールです。きちんとスケジュールを立ててもトラブルの何もなく全て不満感にすることはないです。何らかの事情が発生してスケジュールに異常が発生するのは良くないことです。作業に少しでもミスがあるとそれだけ時間がございます。たとえミスがなかったとしてもいざ取り掛かってみると意外と手間がかかって時間を要することは珍しくありません。思った以上に大幅な遅れが生じることも考えられます。見積もりが甘くなっていると思った通りの結果が得られないことがかえってトラブルを増やしてしまうこともあります。こんなはずではなかったと思います。想定外のことが起こった時のことを考え、スケジュールには余裕を持たせておくことが大切です。毎日のことを考え、翌日や空白時間の設定を設けておきましょう。また、スケジュールだけでなく、コストやその他のソースの見積もりも毎日想定し、余裕を持たせておくことが大事です。スケジュールが遅れると、その分だけコストやリソースもかさみます。コストやリソースが足りないので、中断せざるを得ないという状況では避けたいもの。スケジュールは余裕があると分かっていると、気持ちの上でも余裕なので、結果として仕事を見積もります。見積もりに余裕を持たせておくことは、余計なトラブルを防ぐことにもつながるのです。スケジュールの見積もりは毎日想定し、余裕を持たせておく。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その16、トラブルは手短に対応しようとすると、長く。丁寧に対応しようとすると、短くなる。 トラブルが起これば誰でも早く解決したいと思うもの。トラブルを何かせたいと思う人はいません。とにかく一刻も早くトラブルから解放されたい一心のはずです。もちろん早く解放されたい気持ちもいいのですが、展示に対応することには注意してください。ここがトラブルの面白いところです。トラブルは展示に対応しようとするとかえって長引きます。まさにまだ解決になるからです。まさにまだ解決は中途半端なので恐れ早いから再発します。一点だった社用に入れても表向きだけです。しばらくするとまた同じトラブルが起こりまた再発することになります。早く解放されたい気持ちから再びまだ解決をしてしまいます。一旦トラブルが落ち着いてもしばらくするとまたもや再発するようです。根本的な解決がされていないと再発を認められません。そして同じトラブルが何度も3度も繰り返され延々と長引きます。トラブル対応に無駄な時間や労力の差が増えていく場合、展示に対応しようとするとその時は手間暇が小さくても長期的には最も手間暇がかかることになります。トラブルから早く解放されたいなら丁寧に対応することです。丁寧な対応は手間が多くて時間もかかるものですが、大切なのは根本的な解決です。根本的な解決ができれば再発は起こりません。根本的な解決に至るには時間がかかっても一度の仕事で済みます。長期的に言うと実は最短です。根本的な解決ができることを本当の意味で解決できたというのです。トラブルは丁寧に対応して根本的な解決を行える。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その17、専門的なことは素直に専門家を頼るのが得策。トラブルを解決するのに専門的な知識やスキルが必要になることがあります。例えば法律全部どんな関わりです。仕事であれば素直に専門家を頼るのが得策です。自分の力で何とかするという考えの人もいますが、要注意です。全く知らない分野は何をどうしていいのかわかりません。自分で頑張ってやりくりしようも仕事の力では限界があります。処理を取得するのも、ただ時間がかかるので、価値が正しいのかどうかもわかりません。良かれと思ってやったことが、かえって悪いことになることもあります。トラブルを解決することが、やりやすさせる結果になるケースもあります。頑張れば何とかなりそうというケースもあるかもしれませんが、油断は禁物です。最近の法律に対応できていなかったり、自分の思いしないというケースもあったりします。専門的なことは素直に専門家を頼りましょう。専門家からでも良いわけではなく、大きな実績があって、評価の専門家を頼むのがベストです。もちろん専門家の内容からわかりますが、トラブル解決に必要な費用と考えましょう。安くはない金額かもしれませんが、きっちりトラブルを解決できる保証があります。専門家を頼るのは恥ずかしいことでも何でもなく当たり前のことです。もちろん、もちろんということもあります。専門的なことは素直に専門家を頼るのが特策なのです。専門的なことは自分で何とかしようとする素直に専門家を頼る。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その18、専門家に依頼しているとはいえ、すべての責任は NG。専門家に依頼しているからも安心。何もしなくてよいという人がいます。確かにトラブルの時は専門家が頼りになります。笑顔ですべてこちらでお任せくださいと言ってくれます。心強いに頼すことになるので大きな安心感があります。心を感じることもありません。特に法律に関わるトラブルの時は欠かせない存在と言えるでしょう。もちろん、もちろんということがあるように専門家に任せると難しい仕事もスムーズです。しかし、だからといって何からなまで完全に任せるというのはよくありません。専門家がスムーズに仕事を進めるためにはこちらの協力が必要です。お問い合わせがあったとき答えたくないと拒否したり何もしないと話したりするのは NG です。いくら専門家とはいえ必要な情報がわからなければ仕事を進められません。当然ですが、嘘を答えることは言語道断です。専門家を頼るなら協力的な姿勢を見せることが大切です。必要な情報はきちんと正確に伝えます。船での問い合わせが来たときはできるだけ迅速な回答を行いましょう。確認に時間がかかって回答が遅くなるようであれば、いつまでに回答できるのか連絡しておく安心です。個人情報を心配する人もいますが、専門家は資金が徹底されているので内部に漏れることはありません。情報提供の方がこちらで何かお手伝いできることがあればできる限り協力します。こちらの協力があってこそ専門家はスムーズに仕事を進められます。トラブル解決も早くなるのです。専門家に対応した際は任せきりにするのではなく協力的な態度を見せる。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その19、その仕事は本当に徹夜である必要があるのか。問題はその仕事は本当に徹夜である必要があるのかということです。もちろん徹夜が必要なケースもあります。一分一秒争うトラブルや緊急性の高いトラブルであれば日付が変わっても対応しなければいけないでしょう。眠りを起こしながら明け方まで頑張らなければいけないケースもあります。状況によって徹夜せざるを得ないケースがあるのも事実です。しかしトラブルは全て緊急性が高いというとそうではありません。トラブルとはいえ徹夜せざるを得ない状況はわずかです。徹夜には悪影響があります。普段と同じ時間で起床するなら翌日は間違いなく深刻な睡眠不足です。ほとんど得られていない状態となり頭も体も暗くします。もはや生きながらにしてゾンビです。ある研究によると毎日6時間睡眠の人は日中お酒を飲みながら仕事をするくらいパフォーマンスが落ちるとの報告があります。せっかく徹夜で仕事をしても翌日に悪影響が及んではいいのではありません。深刻な睡眠不足になるとぐっとパフォーマンスが落ちてしまいまともな仕事にならないのです。徹夜で仕事をするとなかなか仕事が始まりません。夜は最後溜まっていて頭がぼっとしています。そこは真っ暗で静かなので寝かきそうに陥りがちです。こんな状態で良い仕事をするのは難しいと言えるのでしょう。であれば無理に徹夜をするのではなくさっさと出ることです。仕事を夜ではなく朝に回した方が効率よく進みます。朝は最後を超えていて頭もすっきりしています。太陽の光があるのでポジティブ思考になりやすい。朝の1時間は夜の3時間も4時間も匹敵します。トラブル対応イコール徹夜で対応という思考になっていないでしょうか。思い込みにとらえないことです。冷静に考えてみるとわざわざ徹夜で行う必要がないと気づくことがあります。無理に徹夜をする必要がないなら潔く休み回しましょう。トラブルだからといって何でも徹夜で対応しない。緊急性の高いトラブルの場合を除き無理に徹夜をしない。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その10、トラブル発生中は新規の仕事以外は断らなくなる。トラブル発生中に新規の仕事以外をいただくことがあります。依頼を引き受けたい気持ちは山々であってもここは注意したい場面です。トラブル対応中は一旦自宅を見合わせることがいいでしょう。トラブル発生中はトラブル対応が最優先です。新規の仕事以外を委託したところで取り掛かる余裕がありません。丁寧に仕事を仕上げるのは難しいでしょう。犯人に自宅するとトラブル対応も新規の仕事もそれぞれ中途半端になりかねません。かえってトラブルを大きくさせてしまう可能性もあります。心苦しいところではありますが、少なくともトラブルの落ち着くまでは一旦自宅を見合わせておくのが何です。何でも引き受けたいと言われてはなく、時は断ることも大切です。ただしどうしても自宅したいこともあるでしょう。小さなトラブルの場合だったりトラブル解決のようになっていたりするなら自宅のケースもあります。自宅するなら先方にきちんと事情を話して納期の遅くなる可能性について了承を得ておくことが必要です。トラブル対応中は新規依頼の自宅は見合わせ。自宅するなら納期の遅くなる可能性について了承を得ておくこと。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その11、小さなトラブルも根底で取り組む。小さなトラブルは中途半端な気持ちで取り組むことが多いもの。だから取り組んだり適当な解決で済ませたり、時にはちょっとだけ勉強してみることもあるかもしれません。確かに小さなトラブルなら小さな仕事なので解決も簡単で早く済むでしょう。さほど集中しなくても対処してしまうことが多い。しかしここが落としなんです。トラブルはトラブルです。小さなトラブルであってもトラブルに変わりません。中途半端な気持ちで取り組むと中途半端な仕事になって次が甘くなりがちです。トラブル対応ではまだまだ解決ではなく根本的な解決が必要です。手を打たずに今解決されず長引くことがあります。かえってトラブルが落ちないことも少なくありません。小さなトラブルであっても本気で取り組みましょう。手を出して真剣な気持ちを持ち根本性を入れて取り組みます。手を出さずむしろ最後まで丁寧に仕上げます。本気ながらしっかりした仕事ができます。まだまだ解決ではなく根本的な解決を実現できるのです。何よりトラブル対応が楽しくなります。本気は仕事を楽しくさせる段階です。仕事に関わる趣味でも遊びでも何でもそうですが、本気になるとテンションがぐっと上がってワクワクするのです。小さなトラブルであっても本気で取り組む。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その12、その場所の解決は本当の解決になっていない。トラブルが起こった際、その場所の解決には注意しましょう。解決は少しでも早い方が良いと思われます。もちろん早いことは正義です。レストランでも加速度でも早い方のお客様に喜ばれるのは間違いありません。スピード解決は理想的ですが、大切なのは解決の内容です。少しでも早くトラブルを解決したいと思うと、その場所の解決になりがちです。いくら早く解決してもその場所のやり方は良くありません。トラブルが収まったように見えてもあくまで一時的です。しばらく経つとトラブルが再発します。再び慌てることになり、時間労力の無駄が増えるのです。最短コースは一番大変に思いますが、長期的に言うと実は一番大変です。その場所の解決は本当の解決ではなっていません。必要なのは根本的な解決です。早く解決することも大切ですが、根本的な解決をすることはもっと大切です。その場所の解決ではなく、長期的な視点に立ち根本的な解決なのであります。自分が今やろうとしていることは、その場所の解決なのか、根本的な解決なのかと自分に問いかけてみてください。根本的な解決には、失うリソースを投下しましょう。時間や労力がなかったとしても、根本的な解決を優先するのが特策です。根本的な解決ができると、本当のトラブル解決を言うのです。その場所の解決ではなく、根本的な解決をする。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その13、謝らないで謝る順番を間違えない。トラブルの時、謝らないで謝る順番を間違えてしまいます。とにかく謝らない、どうしに謝れば十分という思考になりがちです。いくらきちんと謝らなくても、謝らないで謝る順番が間違っているのはよくありません。トラブルが収まることがかえって大きなことがあります。チームメンバー全員に迷惑をかけたのに、一部のメンバーしか謝っていないというケースがあります。本人は一部の人に頭を下げたことで、謝罪が完了したと思っているのです。これは NG です。一部の人に謝るだけでは不十分です。私は謝罪のことがないという不満なので、ミスしたままになります。チームメンバーに迷惑をかけたら、一部のメンバーで謝るのではなく、きちんとメンバー全員に謝ることが大切です。きちんとメンバー全員の前で謝るのを下げます。直接謝りがいたら、目を寄りしたいです。 お客様に迷惑をかけたのにもかかわらず、上司に謝ってばかりで、お客様に謝罪を忘れているケースがあります。上司は直接仕事に関係しているので、とにかく上司に謝罪が必要ということで頭がいっぱいになっているのです。これも NG です。上司に謝るのはもちろんですが、お客様に迷惑をかけたら、まずお客様に謝ることが最優先です。先に上司から謝ると、まずお客様に謝りなさいと伝えます。上司に謝るのは後からでもできます。お客様の謝罪が遅くなると、ますますトラブルが大きくなりません。謝罪の場面があれば、まず謝る気合では誰か、謝る順番は正しいかと問いかけてください。謝る相手が複数いるなら面倒であっても、きちんと全員に頭を下げましょう。謝る相手、謝る順番を間違えない。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その24、謝罪を見せる場合、謝罪を見せる場合、頻繁に起こるトラブルの場合、だんだん謝罪になってきます。最初はたたたしかった謝罪の言葉もすらすら言うようになります。最初は驚していた謝罪の態度も自然な感じになります。こういう場合、こういう態度を見せる場合ということが分かってきて、言葉が態度がスムーズになるのです。謝罪をするのはいいのです。人間は慣れるものです。何度も繰り返していると、だんだん慣れてきて自然と体に染みついてきます。きっと謝罪関係になっているのです。しかし、謝罪をするのは良くても謝罪を見せるのは要注意です。謝罪をした様子は相手が激しくなって、いや、しかし感じられます。心が持っていないと大して良い印象を受けません。ただ、謝罪の言葉を口にしているだけ、ただ申し訳ない態度を見せているだけと相手は感じ、残念な印象を受けます。謝罪をするときは声が初めてという感覚が大切です。実際は慣れていても慣れた様子は見せません。腰を低くして頭を下げ、上司の姿勢を見せます。きちんと謝罪の気持ちが伝わるからこそ相手の痛みが収まるのも早くなるのです。謝罪をしても謝罪では見せないようにする。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その15、トラブルのやり取りを見せて大きな話さないこと。トラブルのやり取りを見せて大きな話となります。ここは注意したいところです。大きく2つのパターンがあります。1、お店で関係者同士がトラブルについて話し合っているケース。2、お店での飲食中、関係者が電話発信があるその場でトラブルの詳細を話すケース。どちらのケースも NG です。トラブルの話はデリケートな内容が含まれます。お金の話や契約の話、会社の秘密情報や顧客情報などトラブルの話なので、つい声も大きくなりがちです。大きな話を周りに聞かれてしまい、トラブルの話が進んでいます。あの会社では今そんなトラブルが起こっているのか、隣に悪い噂が発言となるのです。悪い噂は広がります。噂は悪い内容であることを早く広がるのが特徴です。人の多いところで現在進行中のトラブルについて話すと、情報漏洩によって人気被害につながることもあるのです。トラブルの時は解決することに一生懸命なので、周りに忘れることもあります。余裕がないタイミングとはいえ、情報漏洩に対する意識は必要です。カフェやレストランなどお店にいるとき、トラブルの電話がかかってきたら、一旦外に出て話しましょう。お店の外に出トラブルについて話し合うときは会社や事務所までそうです。その他、会議室やレンタル室の個室などの利用もおすすめです。どうしても飲食店で話をするなら声が外に漏れないことが適切です。トラブルのやり取りをお店で大きな話さない。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その16、トラブルは解決して終わりではない。再発防止策が必要。トラブルが発生して早速対処に取り掛かりました。なかなか大変で苦労はありましたが、集中的に取り組んだり、人の力を借りたりして何とか無事に乗り越えられました。この時です。トラブルを解決して即足を止めるとなります。解決すれば1件落着と言いたいところですが、安心して満足するのはまだ早い。トラブルは解決して終わりではありません。もちろん解決したことは喜ばしいことですが、もう一つ大切な仕事があります。再発防止策です。トラブルの要では再発防止策トラブルは解決し終わりにするのではなく、きちんと再発防止策を立て実施することがやることが大切です。トラブルの防止にはどんな対策が有効か、再発防止策はどのように運用していくか、費用が高くならないかどのように負担するか、また再発防止策を実施した後、ありがちな難点があります。最初は真面目に取り組んでいたら、だんだんおろそかになっていくというパターンです。人は何だか怠けものです。時間の経過とともに揃ったり、手を抜いたりすることが多くなりますどれだけ立派な再発防止策も途中からやめたり、中途半端になったりしては意味がありません。特に人が入れ替わった時には、再発防止策が何らか事情を知らず、何のためにこれをやっているのとなりません。後から恐らくにならないよう、きちんと防止策が実施されているか、定期的に結果を行うことが大切です。トラブルは解決するだけで満足するのではなく、再発防止策も実施する。トラブルを解決する際は再発防止策が大切です。単にトラブルを解決できれば良いわけではありません。同じことが起こらないよう再発防止策の策定が欠かせません。この時再発防止策を検討すると良いとなります。きちんと再発防止策に取り組む姿勢があるように思いますが、ここに NG が含まれます。どこがいけないのかというと検討です。検討はしないと同じ意味です。再発防止策を検討すると良いとは相手口だけで終わります。とりあえず考えはしますが、確実に行う保証はありませんと言っているのと同じです。検討すると良いとは当然で終わります。言うだけ言って実際はありません。非常に不安で終わったり、計画通りになったりするのが落ちです。再発防止策を立てたことに満足して終わります。そこから先はありません。しばらくしたらそういや再発防止策なんて話もあったねと終わります。どれだけ素晴らしい再発防止策も検討で終わっては意味がありません。大切なのは検討ではなく実施です。再発防止策を実施すると言いましょう。再発防止策を実施するというのは宣言です。相手の面前で書き宣言することで目標達成へのモチベーションも高まり、具体的に行動できます。自分に対する成長面もないやらなければという気持ちになるのです。再発防止策を実施するということで相手も納得して続けます。再発防止策はきちんと実施する意味があります。再発防止策は検討するものではなく実施するものなんです。再発防止策は検討するではなく実施する。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その18、目の前のトラブルを解決するから次の仕事に集中できる。次の仕事に進みたいなら目の前のトラブルをきちんと解決することです。目の前のトラブルは放っておいて次の仕事に進みたいという人がいます。面倒なトラブルで手間がかかりそうなほったらかしにしたくなります。前に進みたい気持ちがあるのは素晴らしいことですが、だからといって目の前のトラブルを放置するのはよくありません。目の前のトラブルを解決しないままにも仕事に取り組んだところできちんと打ち込みません。やる気がなかったりモチベーションが上がらなかったりします。トラブルのことが気になって集中できずミスや失敗が増えたり仕事が中途半端になったりするのです。再びトラブルの後に面倒なトラブルは放っておいて次の仕事に進もうと言い始めます。きっと今まで放置してきたトラブルが山積みになっているのです。次の仕事に進みたいなら目の前のトラブルをきちんと解決しましょう。大変かもしれませんが、トラブル解決も仕事の一つです。目の前のトラブルをきちんと解決するからすっきりした気持ちとなり、次の仕事に集中できます。進路がないのは本当に解決です。しっかり集中するから仕事の進みもなって運もチャンスもされるのです。トラブルは山登りのようなものです。向こう側にある山に乗りたいならまず目の前の山をきちんと登りきることです。山登りということで新しい景色が見え、次の山に登れるのです。次の仕事のためにもまず目の前のトラブルをきちんと解決する。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その19、自分のためにより人のために美味しくすることが大事。自分のため美味しくしてもモチベーションは上がりません。自分さえ我慢すればいいということになるからです。トラブルによりがいになっても自分さえ我慢できればいいことになります。自分にとって大したことないトラブルなら別にこのまま放置でもいいんじゃないかという発想になります。トラブル解決では自分のためより人のため美味しくすることが大事です。この人のお母さんが自分のためより人のため美味しくすることが大事です。この人のお母さんが自分のためより人のため美味しくすることが大事です。人は自分のためより人のため美味しくすることが大事です。放置する場合には行かない。何が何でも解決する。隣に大きな行動力が発揮されるのです。トラブルが起こった時はそれに関わっている人を思いながら人のため美味しくしましょう。ユーザーのため、クライアントのため、お客様のためです。人は他者を意識することでモチベーションが上がるような瞬間があります。どんなトラブルも自分だけの話を言うことはありません。他者に関係していることがあるはずです。たとえ小さなトラブルであってもそれは同じです。トラブルのままでは全然なので迷惑をかけ続けてしまいます。トラブルを解決することで便利に解決となり、みんなを呼んでいます。これは自分だけの問題ではないと思うことが大切です。人のために美味しくすることが爆発的なモチベーションのものです。トラブルに取り組むことは仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その30、トラブル直後と詐欺に騙されやすい習慣がない。トラブル直後は詐欺に騙されないよう注意してください。早まった行動を取りやすいタイミングだからです。トラブル直後は目の前のことでいっぱいいっぱいです。一刻も早く解決したい、どんな方法でもいいから解決したいというパターンもそれもあります。せっかく考えて誰でもいいから何とかしてください。お願いします。という心理があります。そんなことによくあるのが早まった行動です。ネットで見つけた専門家に説明する。良さそうな商品を見つけられないから速攻入手。こういうことを危険なことはありません。依頼するも購入するもそれは要注意です。こういうことに限って簡単な詐欺に引っかかってしまうのです。詐欺師はトラブルにやっている人をターゲットにしています。なんだか頼りになりそうだったので訴えてみたら実は詐欺だった。なんだか効果どこに確認することなく、それ以外に購入することと危険なことはありません。上下には口調の注意深く確認すれば気づくことですが、トラブル直後は一時判断力が低下しています。何かに使用を求める心理が強く、注意が流れやすい。トラブル直後と詐欺に騙されやすい習慣がありません。取り付く前にまず確認です。本当に信頼できるだろうかという疑問を持つことです。過去に何や購入の経験があって信頼できないのですが、初めての場合は確認が欠かせません。専門家に対する商品の購入する際は上下には口調をしっかり確認しましょう。しっかり信頼できないかどうかしっかり見極めるようにしましょう。 サイトの URL やデザインも判断材料の一つです。少しでもおかしいなと思ったら中断です。自分の判断に自信がない場合は、上司や同僚、家族や友人など第三者にチェックしてもらうのもいいでしょう。複数メールで確認してもらえばより安心できます。トラブルのことと謙虚な気持ちを持つことが大切です。即位内に即購入はしないで、まず上官や口調を確認する。仕事のトラブルをスムーズに解決する30の方法。まとめ、その1、大したトラブルではないからこそ今のうちに緊急対応しておく。その2、トラブルは小さなうちに解消する。その3、トラブルを起こしたらまず安全確認を行う。その4、デスクの整理整頓をする。その5、トラブルで忙しくても十分な睡眠だけは死する。その6、身を払わないかっこいい方法にこだわらない。その7、相手が把握していない問題点があれば、しゃべなくてもこちらから正直に伝える。その8、きちんとメモを取る。その9、単に報告するだけでなく、解決策を考えた上で報告する。その10、すぐ修理に出すのではなく、問い合わせ説明書のトラブルの対応を確認する。その11、トラブルのことこそ嘘はせず正直に話す。その12、協力してください。よりこちらをいただけますが、上限ではないです。その13、プロジェクトの問題はブレインストーミングの場を作り、メンバー全員で解決策を話し合う。その14、実績のない方法の読んで新しい可能性にチャレンジしてみる。その15、スケジュールの見積もりは毎日を想定し、余裕を持たせておく。その16、トラブルは丁寧に対応して根本的な解決を行える。その17、専門的なことは自分で何とかしようとせず、素直に専門家を頼る。その18、専門家に対応するが、任せきにするのではなく、協力的な態度を見せる。その19、トラブルだからといって何でも徹夜で対応しない。緊急性の高いトラブルの場合を除き、無理に徹夜をしない。その20、トラブル対応中は新規対応策は見合わせる。自覚するなら、納期が遅くなる可能性について了承を得ておくこと。その21、小さなトラブルであっても本気で取り組む。その22、その場所にも解決ではなく、根本的な解決をする。その23、早めないで早めの順番を間違えない。その24、謝罪対応しても謝罪では見せないようにする。その15、トラブルのやり取りを見せておきながら、トラブルは解決するだけで満足するのではなく、再発防止策も実施する。その17、再発防止策は検討するではなく、実施する。その18、次の仕事のためにも何年前のトラブルをきちんと解決する。その19、トラブルに取り組むときは自分のためにではなく、人のためにおいしくする。その30、即位内に即購入はしないで、まず上官や口調に確認する。